皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。このコーナーは皆様からのリクエストに BSN が誇る数多くのレコードの中からお答えしようというコーナーです。お相手は私ジョー立成と
アシスタントの玉木直子です。ジョーさん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ジョーさんは公開放送でもまた大人気だったそうで。
はい、
ええ、
大変な人気でありました。
はい、あのいいお正月休みでいらっしゃったんですか。
まあ正直言いまして非常に疲れました。
どうしてまた。
うちの娘が嫁いで初めての正月でうちに帰ってきたわけでありますが、
はい、
まあ久しぶりに帰ってきた娘を休ませるために、
はい、
お父さん働いてなどと言われまして、まあ家内にいろいろと手伝いをさせられました。
あ、そうなんですか。もうこう見えてジョーさんもマナ娘の言うことは何でも聞いちゃうパパでいらっしゃるんですね。
いや、まあ、そういうわけでもないんですがね、少々疲れました。
あ、そうですか。まあ、あのジョーさんの場合疲れてらっしゃっても語り口に変わりがないと思いますんで、
はい、
今日もストーリーよろしくお願いいたします。
わかりました。さて、ご案内の通り巨大な大型貨物トラックが夜道を歩いていたロシア人女性のアーニャ・シュシュの後、日本人シンガーの和田智子さんの前に止まりました。
はい、
運転席からは月虫の運転手が顔を出し、テレパシーで月虫となったアーニャ・シュシュの後交信を始めました。
はい、
運転手はこんな夜道に歩いていくのは危険だから乗っていきなさいということでしたが、
はい、
アーニャ・シュノアはそれに抵抗を感じていました。
うん、どうしてでしょう。
治安の悪かったロシアやウクライナで生活を送ってきた経験から、うん、そういった申し出は必ず何か裏がある、危険と隣り合わせだと感じたからです。
あ、月虫になっても記憶は消えないんですね。
そして日本人シンガーの和田智子さんも同様のことを感じていました。
うん、
アーニャ・シュシュノアはその運転手に対し、せっかくの申し出だからお断りするのも失礼にあたると思い丁重に断りたいと思ってもいましたが、
はい、
ただそもそも月虫というものは言葉を発しない代わりに感じていることがそのままテレパシーで通じるもので、
ええ、
そういったさまざまな迷いがそのまますべて運転手に伝わりました。
ああ、月虫って大変ですね。
これは言わないでおこうとか、うん、そういうふうに考えても、そういうふうに考えたこと自体もテレパシーとなって相手に伝わってしまうのです。運転手はアーニャ・シュシュノアに対して憤慨しました。
うん、
月虫の世界では犯罪もありませんし、
うん、
人を騙すということもなく、
うん、
平和そのものの世界であります。
なるほど。
その月虫の世界でそのように人を信じられないということは非常に悲しいことであり、
うん、
信用されなかった人間は憤慨するのも当然だったのです。
うん、
ふと和田智子さんが周りを見渡すと、そこに真っ赤な花が咲いていました。
はい、
和田智子さんは運転手が怒っているにもかかわらずその花の美しさに目を奪われ、腰をかがめてその花をじっと見つめました。
少女のようですね。
和田智子さんが真っ赤な花をずっと見つめていますと、 アーニャ・シュシュノアはそれに苛立ちを感じ始めました。スキムシというものはそもそも起こらないはずなのですが。
そうですよね。
しかしアーニャ・シュシュノアはまだスキムシになって間もない未熟なスキムシだったために少々のことでも苛立ちを感じるのです。人がこうして運転手のスキムシといろいろとやり合っている最中だというのに、何をのんきに花を見つめているのだろう、そう思ったのです。
じゃあ運転手さんもまだ未熟なスキムシだったんですかね。
鋭い指摘です。
初めて
運転手のスキムシも実は地球からやってきて間もないスキムシであり、まだ成熟していないスキムシだったのです。運転手としても未熟で、またその運送会社に入って間もない若いスキムシだったようです。音楽様変わり、お相手は私ジョー立成と
アシスタントの玉木直子でした。私も年末年始を挟んでちょっとお話についていけてないんですが、皆さんもぜひ来週も聞いてお話についてきてくださいね。